さて、始まりました。下か映画語り場でございます。12月2回目の配信です。2回目です。はい。モンハンなんかやってずに映画を見ればいいと思うよ。ブルースです。
インセプションのブルーレイが届きました。モンハンと合わせて忙しいです。リンチェです。
モンハンユーザーだったのか。
あ、ね、ちょっと、苦戦してましてね。目的が目的を生むというよくわからないゲームなんで、あれ。
ああ。
最終目的があるんじゃなくて。
はいはい。
武器を倒すために B という武器を作らなあかんけど、B という武器のために B ダッシュが殺さなあかん。
めんどくせえ。
めんどくさいね。それだけのゲームやからね、あれ。
で、あれやろ、避けるんとかめっちゃ細かいんやろ。
ああ、まあ、ちゃんとしてる人はね。うん、俺はもう大振りに避けて、もうこう、ちまちまちまちま。
フレーム単位で動かなあかんみたいなやつでしょ。
ああ、そんな人もいるね。
格ゲーかって。
そうそうそう。6フレーム無敵時間があるから、この攻撃とこの攻撃がかわせんねんみたいなことを言われてんけど、いやもう俺わからんし、うん、そんなんって。
知らんがなやな感じ。
ブレスはかわせるとか言われたけど。うん、あ、そうですかって。
そうですかって
、ね。
いや、私もゲームをせずにやってますよ、ちゃんと。
何を？
映画ライフを。
あ、映画ライフを。
うん。
映画ライフを東方シネマズで。
東方シネマズで。純粋東方シネマズじゃなかったからポイントたまらんかったけどさ。
シネポップ的なこっちで言うと。
そうそう、敷地はシネポップ的な、シブとシネタワーというところやね。
ああ、そういうのがあるんや。
渋谷にあんのよ。三巻あるくせに、三巻で東方へのにシネマズの看板風なんを立ててるくせにシネマズじゃないっていうね。
ああ。
ポイントをくれ、マイルをくれ。
やっぱり14日の東方ではあるんやろ、でも。
あるよ。
あるんや。やっぱシネポップと一緒や。
うん。8時以降レイトショー終わりっていうのもあるよ。
なんか、辛いな。
ポイントということで見てきましたよ。
何をですか？
ヤマトさんを。
ああ、山崎版ヤマト。
ヤマトさんを見てきました。
はいはい、は
い。いや、復活編なんか今更見えへんよ。
どこでやってんねんって話だけど。はい。
いや、レイトショーやったから、まあ、1200円やったら、まあ、よしとしよう。っていうかさ、この間の話を聞いて、
うん、
若干興味が湧いたわけですよ。真っ当な見方をしない見方で見に行ったってことでね。
キバちゃんのアヘ顔を楽しみにして見に行ったと。
そうそう。いつや、いつ行くんや、この人は。っていう。
言ってたやろ。
言ってたな。
言ってたやろ。あれは意外とみんな突っ込んでないけど、あれはおかしいやろ。
あれはおかしいな。
うん、
まさか、弁慶の仁王立ちの次に、あの、息が湧くとは思わなかった。
うん。
なんやろな、なんで言ってんやろな、あの人。
気持ち良さそうにしてくださいって言われたんかもしれんけど、ちょっと伝わってなかったんかもしれん。
なあ。うん、気持ち良きっていうか、あの顔は。
あ、やっぱりこの人は笑いなんや、と思った。
うん。今年の忘年会のネタやで、ほんとに。
ああ。そう。
だって、爆発す、命がけで爆発させる時の死に方といえば、ターミネーター2しかないからな。
はあ、
はあ、はあ、はあ、はあ、はあ、はあ、はあ、はあ、はあ、はあ、まさか。レオーネバリのあの寄りであんな行かれると思わんかったわ。いや、まあ、だから、いろいろ聞いてたからさ。まあ、いろいろ諦めて見てたけど、そういう見方をすれば面白い映画でしたよ。
あ、そう。
うん。ああ、デジャブデジャブって思いながらな。ほんまスタートレックやな。
そうだね、スタートレックであり、バトル
ギャラクティカ。
うん、そう。バトル、バトルスターギャラクティカ。
ああ。ほんまに、突入するとこ、スタートレックやと思って。
うん。
いやあららって。
確か、脚本の、誰だ、あれは。佐藤。
余命山崎。
ああ、そうそう。だから、脚本の、確か、佐藤志麻子さん。山崎隆監督のお嫁さんが、
うん、
なんか、予算的なことを確かツイッターで。お話しされてて、この人。
うん、うん。
うん。今回の映画が、まあ、いろいろ宣伝費入れてやけど、多分20億円。うんうん、で、アメリカのドラマ、要は、多分、 バトルスターギャラクティカのこと、とかのことを言ってるんだと思うんだけど、が、うん、1話だいたい5億から20億。言ってて、まあ、人件費とかも全然足りないんで、って言って、ただそんな環境で作ってますっていう話をしてた。まあ、それはわかるっていう。人も足りないわ、時間も足りないわ、予算も足りないわっていう。
うん。アイディアも足りないわ。
なんかな、やっぱりようわからんけど、というか、その、なんなんやろな、他の山崎隆作品に比べてもなんとなくやる気がない感じがするけど、でも本人らはやる気あったっぽいよね。ツイッターのを見てる限り、あの、これからの SF 界を、あの、変えるというか、これが売れれば、これからの日本の SF 界は変わるかもしれない。
いや、まあ、嘘でも言うしかないから
な。言うしかないかな、あれ。
うん。これだって公開頃になったらそうやって言うことでさ、うん、言ってが、外向きの言葉ってあるやん。
まあね、一応。売れんと生活成り立たへんしね。
まあね。でももうあの名前、あんだけの名前だったらどうにかなるけどな。
うん。
映画の良し悪しは、さておき。
良し悪しはさておき。いや、なんか、売れないかなと思っててんけど、案外客入るんやね。
そうですよ。
1位ですね。
ですね。確か初動が 9.4 億円ということでね。
おー。
9.4 億円。50億見込めます。括弧東方調べ。
なんか、
私はこの言葉にすごく引っかかりました。
東方調べに。
いや、まあ、東方調べやから、まあ、それは、水増ししてるというかさ。
うん、
それはまあ、しゃあないとしてさ。
うん、
あの、まあ、同時期に今、ハリーポッターやってますね。
うん、
あのハリーポッター初動が9億円かな？いくらぐらいだったっけな。確か、初動、あの、死の秘宝パート1、初動 9.3 億円。を一緒ぐらいか、と思うやんか。
うん、
初動という言葉です。
どこまで含む
ハリーポッターは、土日2日間 9.3 億円です。
うん、うん。
ヤマトはいつ公開でしたか
12月1日は何曜日でしたっけ
水曜日です。
はい。
水木金土日5日間で 9.4 億円。
まあ、平日がそんなに客入らんとしても、まあ実は入ってなかったけど、ね。
うん。
ちょっとお目覚ましできる。
12月1日水曜日。
うん。
1000円の日です。
ああ。
ということで調べたところですね。
はい。
12月4日、5日、土日の初動じゃない、工業が。
うん。
5.2 億円。
平日で4億稼いだんってことは。
そう。
へぇ。
だいたい水曜日で稼いでるってこと。
1日の貢献度が高いね。てか、まあ、実際記事とかでも1日ずっとかぶったのが工業に影響してるって書いてあるし。うん
で、50億はいかないです。
やっぱ9億でさ、初週、で言ってしまえば初週やんか、これ。もう、
うん、
ほとんど成績。
そうそうそうそう。
が、かける、例えば普通の映画って4から6週間ぐらい。
うん、まあ、あの、いや、もうちょいかかる。まあ、2ヶ月かかるでしょ。
ああ、同じ規模で稼ぎ続けれるわけがないよね。
うん。で、武士の家計簿って、あの、1週目悪かったけど、2週目伸びたんよ。あの、まあ、中身が良かったというかさ、
はいはい、
評判で上がってったけどさ、さあ、ヤマトさん、評判の方はいかがでしょうか？
そうでも、
うん。
ない感じが。
うん。しかも、初週見に行ってのはヤマト好きの人か、
うん。
キムタク好きの人かっていう、どっちかやん。
きっとね。
うん、あと、まあ、テレビでやってたからっていうのは思うやけどさ、
うん。
ヤマト好きの人は良しとはしないでしょう。
多分ね、してる人も中にはいるみたい。
まあまあね。そういうことで、まあそんなに評判がめっちゃいいわけじゃないので、
うん、
伸び悩みはしますよねっていうところですよ。
そう。
でも、問題として、スクリーン数パネよっていう。
なんか、京都法の、ナンバで見たら、7回やってんねんけど、1日。
うん、うん。
うん。あれを、かける何スクリーンなの
?440 スクリーン。
へぇー。埋まるんそれ。
埋まってるわけがないじゃない。
うん、俺行った日も確か結構空いてて、3分の1ぐらいでいくら平日とはいえ、初週ってっていう。
そう、俺もだから初週かなの、うん、まあ、1週間経ってたか。
うん、
でも、レイトショーで行って、
うん、
入ってたん30人ぐらいだったか。
うん
うん、まあ、でも、東宝シネマズ系列ですから。
ああ。
東宝さんですから。
はいはい。
クロサギという昔、そういう映画がございましてね。
ありましたね。
あれ、どんだけロングランしたかな。
あー、なるほど。
ということですよ。
地道に稼いでいけるわけや、そこで。
ブロックブッキングじゃないけどね。
あ
ー。自社で、あの、劇場があるとね、流し続けられるのですよ。
そうか、強いな、それ。要は回収できるわけや。
そう、回収するまで流し続ける、ね。うん。他が来ない限りね。
はいはいはい。
これを開けても、もう、これを開けても、
うん。
まあ、最悪他のでカバーできるっていう作品が来れば開けるけど。
はいはい。
しかもヤマト 2D やから 3D のためにスクリーン開けなくていいっていうね。
あー、確かにね。いいね。うん。うん。
なるほど。だからもう海猿はやってないのねって。
うん。だからあれを 3D にしなかったのが意外っちゃ意外やねんけど。
そう。まあまあ、間に合わんかったんでしょ。
あー、それだけかな、やっぱり。
だって、ポスプロ1年やってんのに。
そうやね。なんか全然、あの、ニーズ足りてなかったみたいなことを、
うん。
言ってたけど。
そっからやろうと、パネーよ。
うん。
3D 作り、3D のために、あの、SFX 作り出さなあかんやん。VFX か。
VFX や。
うん。
後から付けの VFX や。
うん。だから、そういうこともあってでしょうな。
うん。
まあ、3D といえばね。
はい。
あの、あれですよ。海猿さんが、さっきの。
ああ。
今年一番ですよ、売り上げ。
あ、そうなんあれ。
ええ。邦画のね。邦画の。洋画入れたら違うよ。
洋画は、あれじゃん、アバター。
アバター。
アバターやろ、圧倒的やろ。
150億ですよ。
ああ。
まあそういう、公衆ランキングはちょっとまた、次回やるけどさ。
あはい。
年の瀬スペシャルで。
はい、ブルースさんの独壇場やね、これはね。
なんでそっち見てんねんって、俺な。
おもろいけどね。
うん。いや、それでまあ時代がわかるっていうのもあるから。
まあそうやね。映画、全体の迎えている、
うん。そうそう。まあその、海猿さんがね、
うん、
80億ですよ。
へ
ぇ
ー。
へぇー。3D やから。
うんうんうん。
実質 1.5 倍ですよ。客単価。
おぉ。
1200円が1000、まあ800円いかんかぐらいの。
うんうん。
1300円が1800円か。だから。ぐらいやから、単価的に。
はいはいはい。
ということは、邦画に行く人が減っている。
あーって考えられるか。
うん。いや、まあ、あの、小粒が、小粒っていうか中堅増えてんねんけどさ。
邦画のってこと？
邦画の。うん。
あ、
30億ラインが。
はいはいはい。
だって、SP とかさ。SP で35とか40ぐらいで。
あ、結構入ったよね、あれ。
うん。まあ、踊るは 1.70 やけどさ。
うん。
75ぐらいか。
うん。
海猿よりちょい下とか。のダメとか最近今年多いからね。そういうのが。
うん。
告白とか。だから。
告白意外と強かったね、そういえば。
そう。
うん、
まあそういう、細かくなるとまた来週やけど。
はい。
来週ってか次回やけど。
はい、次回やりましょう。はい。
まあそんなこんなですよ。若干、邦画に限りが見えてるな。ふふっと思って。
洋画に。洋画に火が差してるわけではないような気もするけどな。
まあね。
うん、
映画に火が差してないだけやからね。かけっとるかけっとるっていうことね。それでもサッカーパンチの公開が決まったのは大きいね。
え、いつなん？
4 月。
マジで？
イエース。
すごいな。
洋画来てます。
そっか、あれこ、まあ公開されるか。ガフルも公開されてたもんな。
ガフルあかんかったのにな。
全然あかんかったな、あれ。てか、うん、ザックスナイダー、サッカーパンチ当たらんことやばいんちゃう？
大丈夫よ、サッカーパンチは当たるよ。
当たるかな、あれ。
ガフールが誰にアピールしてるかわかんけど、サッカーパンチアピールする人がわかるから。
なんか、
ターゲットがわかりやすいから。
なんかコミコンですごい話題になったオタク受けのする感じの映画って、うん、なんとなく後でいまいち回収できてない雰囲気が。まあいいけどね、面白そうやしね。
うん。まあコミコンといえばですよ。
あ、コミコンといえばね。
うん。
はい。ファブローさん。
お、ファブローさん。
ジョン・ファブローさんの新作がね。
うん。
なんか、まあ、発表されたのずいぶん前やけど、ポスターが出てきましたね。
出たね。かっけえよ。
カウボーイ？
うん。
バーサスエイリアン。
頭悪いんかっていう、ね。
そうそうそうそう。ちょっと動画にどうにかしたらそのセンスっていう感じやねんけど、でもね、うん、やっぱ、まあ、一応パブローさんやし。
うん。
あの主演が、誰だ？
クレイグ。
クレイグか。あれは、007のね、うん、クレイグさんが主演で、さらに、なんと、
うん、
ハリソン・フォードが。クレイグ、ハリソン・フォードっていう並びがね、もう。
すげえな。ベテランガンマンでハリソン・フォードやろ。
うん。で、SF 西部劇っていうわけのわからないものをやるっていう。う
ん、ガンマンの右手になんかプレデターみたいなついてるから
ね。ついてるな、ついてるな。
なんやねんって。
うん。あれつけられたっていう設定なんかな、あれなんかは。
どうなの、ミッキーでつけんのかな、どっちじゃないのかな。
うん。
素晴らしいじゃないですか。
いやー、あれはね、楽しみやね。なんか、なかった感じのものを見ると楽しみやね、今まで。
うん。
なんか、全然あった感じのもんの超大作やと、なんか、あの、なんか今、ファブロー、アイアンマンで思い出したけど、うん、あの、この、ヒュージャックマンが主演する、なんか、あの、ロボット格闘技もの、うん、
はいはいはい。
あなんか、ガラクタ集めてロボット作って、なんか戦わせてた元プロボクサーのおっちゃん、うん、ヒュージャックマンが、なんか、うん、表の大会に出て、うん、よし、稼ぐぞ、みたいな感じの話。うん、なんか、プラレス三四郎のでっかい版みたいな。ちょっとあれは、まあ、プラレス三四郎的に燃えるんやけど、
はいはいはい、
まあ、でもそんなに、何？新しくはないわな、きっと。
うん。気はする。ロボコンや、ロボコン。
あロボコンやね。うん。
あの、ロボコンじゃなくてロボコンやで。
ロボコン。
あの、送り旬とかで出たやつ。
ああ、うんうんうん、わかるわかる。
あっちやで。
ああ、わかるわかる。
親父のロボコンや。
あ
ロボコンや。まあ、ややこしい。
うん。まあ、とにかくね、あの、まあ、ロボコンは置いておき、あの、置いておき、まあ、あれも楽しみやけど。
うん。
タイトル何やったっけ、あれ。
何やったっけな。
なんか、メタル、違うな。
うん。
なんか、いや、ヒュージャックマンロボットで検索したらきっと出てくる気がする。まあ、それは、まあ、さておき。
いるかな？
カウボーイ、出ないかもしれん。カウボーイバーサスエイリアンはちょっと楽しみやね。
うん。
新作。
そう、カウボーイもんでジョナヘックスは DVD スルーになったけどな。
ああ、あれな、アメリカでも評判良くなかったしね。
ジョシュ・ブローリンと、
うん、
あの、エロいお姉ちゃんと。
あと、トランスフォーマーの。
うん。
ええー。うん。
うん。まあ、それ、でも DVD スルーのくせにさ、ワーナーやから、あの、ブルーレイとセットで出すやん。
そうやね。
うん。
まあ、一瞬で1500円になりそうな気がするけど。
そう。何あの1500円シリーズ。
そうやね。なんか、第9地区もあっという間に1444円って Amazon で。
の、2枚組の、ブルーレイ DVD2 枚組やけど。
うん。
買おうかな。
うん、あれは、買っても損ない気がする。だいたい DVD ついてるから見れるしね。ブルーレイなくても。
そうそう。忍者アサシン、タイタンの戦いとか。
うん。
ワーナー、やっきやなって。
そうやね。てか、ワーナー、すごいのが、基本旧作1500円で全部売ってるけど、今。
うん、うん。
あの、ソフマップとか言ったら1500円けど、全部。
うんうんうん、
要は、新しく出した新譜の旧作。
うん、うん。
エクソシスト2枚組とか。
はいはい。
もう、出た瞬間に1500円にしてる店が結構多くて。
あ、そうやな。
要は定価2500円やのに。
そうそう、セブンもそうやもんな。
そうそうそうそう。ガッツリ下げてきてる。もう勝負仕掛けてるとしか思えない。だって一応リマスターしてるわけで、あの辺のが結構。
うん。
なのにっていう。
な。
うん。そのままマスター使ってるわけじゃないのに、結構いい、安い下げ方をしてきてる。
そう、セブンなんか1500円で何個か音声入ってんのってやつやもんな。
4つやったっけ、吹き替え日本語の。そんなに、
いらないです。
そもそも日本版じゃないのになんで向こうで入れたって話やけど。すごい容量食ってんじゃん。いいけど。
すごい容量食ってても元がまだまだ入るっしょ、あれ。
かなわからん。
何ギガやったっけ
2層やと50ちゃうかな。
でしょ
うん。
余裕やん。
余裕かな
うん。そうそう。DVD で何やったっけな。あ、そうそう。ブルーレイやそう。ブルーレイで思い出したけどさ。
うん。
あの、コンビニにブルーレイ入るようになってさ、最近さ。今まで DVD とかダーッと並んでたやんか、本棚の横に。横とか上に。うん。に、ブルーレイが並んで。
はいはいはい。
で、ワーナーさんが本気出したんが、第9地区も1枚だけので1500円とか出てさ。普通の並びに行くんじゃなくて。
はい。
本として売ってんのよ。冊子として。
え、それは、え、なんかついてくんの？
いや、あのね、サイズがバカみたいにでかくて、ジャンプサイズで出してんのよ。
でっかいな。
ジャンプサイズの箱に、
うん、
中に普通のブルーレイのパッケージなんで入ってて、
はいはいはい、はい。
そうすることで、あの、本屋に並べれんのよ。
ああ。
あの、一時出た1000円のブルーレイじゃ DVD ボックス、ディズニーとかさ、
うん。
あと、ルーニーティーンズとか、トムジェリとかさ、
うん。
絶対やんか、宝島社の、
うん。うん。
あれみたいな感じでブルーレイを出してて、
へぇ
ー。1500円で。
はいはいはい。え、ワーナーが、ワーナーのラインナップで出てるな、
はい。2本ぐらいしかまだ出てないけど、2、あ、3本かな。何と何やったっけな、大宮地区と他何で言ったっけな、あ、ダークナイトは2枚組
ベタやね、うん、
でタイタンとかも出てくるのかな、
そこで大宮地区だよなと思うけど
まあ今年のやからな、
あーまあ、ね、一応ね、うん、
そうなんや、そういうのがねやっぱ本屋に並べるって違うねんな、
そうやね、てかそういうのハリーポッターとかも確か700何本の、
ああ、そう。
DVD パック出たもんね、本で。
4本入りで、とかね。
ああ。
2000円みたいなとか。
なんかすごいのがあって、確かあの、外付けハードディスクかなんか買ったら、なぜかあの、ハリーポッターの5作ぐらいのデータが入ってるって。
あるある。
うん。え、それはなんか、得するんか誰かっていう。
それ消せますかって聞いた。いらんかったら消せますかって聞かないから、
ね。うん。
でも最近そういうの増えたんが、うん、あの、マイクロ SD とかもさ、出てるけど、データを抜き出せないのよ、あれ。
え、そうなん？
確か。
へ
ぇー、まあ。マイクロ SD、そう。あ、ま、ものによっては抜き出せるのあるやろうけどさ、うん、抜き出せない技術っていうのが出てさ、っていうのも、マイクロ SD で携帯で見れるっていうのを、ワンセグのソフトを使って見るっていうの、なのっす
よ。おう。で
今のガラケーって大体ワンセグ入ってるやんか。
そうやね。
そう。だからそこに対応させてのブラウジングをしてみるっていうか。
へぇ
ー。なのですよ。
はい。
で、プラス、あの、モニターっていうかそこで映像出しながら、
うん、
あの、携帯からリンク、バナーとか出して、
はい。
サイトに飛んでいただけると。
あー、なるほどね。そういうのも見込んでるんや。
うん。
へぇー。いや
まあ全然売れてないけどね。
やろうね。だって、まあそもそも携帯でそんなカードいちいち挿して抜いて見るかって話と。
うん。
ね、値段も結構高かった気がする、ね。
そう。DVD の方が安いから。
うん。だって正直あの、何半導体1個焼くのと、
うん、
ディスク1枚作るのだと多分半導体の方が高いやろ。
うん。あの、媒体としてのな。うん。媒体っていうか。
メディアが、自体がね、うん。
だから、まあ、ディズニーも DVD と、コミコミで売ってるけどね。
マイクロ SD よね。カール G さんとかそうか。
そう、ピクサー系が、だいたい出てるけど、
うん。
うん。余裕がないとできないよね、っていうところ、ね、
そうやね。まあ、よっぽどかっこいいデザインで出すとか、ね、あの、なんだっけ、ファイアボールか。ディズニーの。あれも確かマイクロ SD 版で出てて、結構いいデザインで。あ、これはちょっと欲しいかもな、と思ったけど。
うんうん。
その辺ぐ、そういうとこを狙っていくしかないような気はする。
な。
うん。あれ自体がいい、お、これはと思って買うような要素にはならないっていう。
うん。そんなことをコンビニにあの、でっかい箱が入ってると思ったのです。
ああ。
だって、最近売れてる本っていうのがさ、
うん、
あの、宝島社の顔面をきれいにするコロコロがついてるやつとかさ、
女性向けの。はい。
何やったっけ、巻くだけダイエットとか。してる？ゴムバンド巻いたら安いねんて。そういうね、付録というかそっちメインのが。
なんか、そう、うさんくさいの好きやな、みんな。
女性向けですよ。
飲むヒアルロンさんとかさ、ほんとに。まあ、吸収できんのそれ、みたいな。そういう。
打ち込め。
だってあれ、コラーゲン肌に塗ったかって吸収せえへんし、みたいな。そういうのとかさ。保湿効果しかないし、それって、きっと。
まあ、保湿大事やけどね。
うん。それで綺麗になってるって。別にコラーゲン取り込んでないよって、うん、そんな。
まあ、いろいろロジックの嘘があるということですよ。
はい。
ヤマトの初動給付金9.4億円も含め。
うん。
ロジックの嘘ということでね。
まあ、ただヤマトが売れるときっと後続の何か、何山崎隆さん以外の
SF が。
SF が、彼とかあのキリアン以外のね。
ああ、樋口の。
え？あ、そういえば、あの樋口監督もヤマトをどうも打診されてたみたいな、あれ。
らしいね。
ただ、多分やりたいことが違ってた。
うん。
で、その、なんか結果、あっちの原作に近いヤマトをやろうとした山崎さんの方に行ったという。うん、
そらな。
はい。多分ね、元のファンが納得しないし、そもそも樋口監督の映画って入ってんの客あれ。そういえば。
ローレライ。
ローレライとか、あの、隠し砦とかさ。あったやろ。いや、だって、その何、客、あんまり見てる印象がなかったんけど、どうやったあれ。
いや、俺、見てないもん、どっちも。
あ、そう。いや、まあまあ、その。
まあ、俺がってなったらあれやけどさ。
うん、映画自体は、まあ、ともかく、客入ってたのかな、と思って。
いや、隠し砦ではそんなにやったと、外れで確か。
あ、そう。
結局、スターウォーズやったっていう話だしな。
っていうか、あの、あと、あれ、日本沈没か。草薙。
ああ。あれは売れたらしいけど。
あ、売れたんや、あれ。へえ。
韓国で売れたらしいけど。
日本が沈没するからって疑いたくなるよな、やっぱりな。どうしてもな。
いや、でもなんか売れたらしいから。
草薙が人気あるのかな、ひょっとしてわからんな。
ああ、著難関。
ああ。
さあ。
意外なところで。
でもまあ、樋口監督とか、あっこら辺は、モロの世代もんな、ヤマトも。
そうやろね。
安野さんとかも。
うん。
大変なことになるな、やらしたら。
いや、何コンテだけでもさ、樋口さんにやらしたら、
うん、
きっと、まあ、その、多分監督と馬が合わないとは思うけど、それ、
うんうんうん。
でもなんか、もうちょっと見たことのない感じになった気がすんねんけど。
うん、う
ん。それは見たことがあるよって多分言うと思うから。
同じ話でもな。
うん。
まあ、なんというか、居心地の悪そうなヤマトの館内はたまらんかったな。なんであんな機能的じゃないんやろな、
まあ、それは元をそのまま再現したっていうところがあるんやろ
う
けど。
うん、まあ、そうやねんけどね。
まあね。うん、ただ、再現したら再現したで、多分その雰囲気をもうちょっと出さなあかんねんけど、
うん、
無機質で武骨な感じを、なんとなく出てなかったなと思うな。
そう。2149年ですよ。30年前の日本人が考えた未来像としてもさ、ギリやろうと思うけどさ、ギリってか、その時はすごかったかもしれんけどさ、2010年から見たら2149年やからな。
をやってほしいよな、やっぱり。
なあ。
どうしても。
だって、ショックガンで言ってさ、池上さんじゃ、なんか、池内くんか。
うん。
軍部っぽいやつが倒れるやんか。
あ、斎藤やったっけ、
斎藤か。うん。AED を嘘
なんかないんっていうさ。
2149年と思ったのに。
うん。だってガミラスが攻めてくる数年前まで文明発達してたはずやねんもんな。
うん。
なのに AED っていう。
AED を持ってきたわ。箱に AED って書いてあるから、ね。AED やーと思ってさ。
脚本でも AED やったんかな。それともなんか準備できなくって AED にしたとかいう、そういう。
嘘。そこは作り込むやろう。準備できたら。
きっとな。いや、なんか、絶対これは、なんやろ。救急車のタンクあるやん。ガラガラって。あんな感じの上にカプセルついたやつがきっと出てくるに違いないと俺思ってて。でも AED やったからな。なんかな。いや、わからん。で、
あ、気絶したん、黒木メイサか。
あ、AED を持ってきてもらったのは、黒木メイサ。そう。気絶したのは確かにあっちゃう。
うん。そっかそっか。黒木メイさんに AED をって言って。
そう。あのシーンはなんとなくあれ思い出した。何だっけ。アバターじゃない。アビスを思い出した。旦那が嫁を連れてきて AED をって言って。あっちの方が随分と頑張ってた気がするけど、そうです
ね。高島玲子が AED 持ってきた。うん。わお。
あれはやっぱ笑うところなんかな。キスしようとして目が覚めるっていうのは。メイさんにキスしようとしたら、メイさんに息吹き返すっていう。
うん。
でも、あの後、なんかさ、なんかないとやっぱ笑えなくない？
そう。
キムタクがちょっと恥ずかしがってるとかさ。
だからここですよって出してくれないと。
そうそうそうそう。やっぱあの後の反応が欲しいわけでみんな。
うん。うん、もう俺すでに AED で笑ってたからいいねんけどさ。
あ、うん、あれは結構笑ったな、あれ。
うん。
とか、あと、何、最後子供ができてるけど、どこでできたかってワープ中やったとかな。
うん、ワープ中に高速移動してたってい
う。うん。
主に腰が。
ひどい。いやー、
そうとしか考えられない。
だってワープ中さ、なんかすごいショック受けるんじゃん、あの人ら。
うん。
あの話やと。
そう、気失うからな。
うん。
それか慣れてきてんのか。
あー、かもしれんな。
時間経ってる感じせえへんけど慣れてきてんのか、あれな。
あ
ー。あれなんであんな時間流れてる気せえへんやろな、あれ。
どうやろうな、まあ、その元のヤマトの劇場版、あれを元にしてるけど、うん、あの劇場版も結構時間経ってる気はしないんよ。
なんか2週間ぐらいで着いた感じやんか。
あ、そうそうそうそうそう。
あの、今回の映画。長く見て2週間やんか。
うん。1年じゃないよなっていう。
うん。
まあ。
まああれ地球に帰ってきたら偉い年取ってんやろなと、全然取ってなかったしな。
うん。
お、帰ってきてくれたか。あ、元気やと思って。だって、エクセリオン帰ってきた時はお帰りのリーハンターやってんで。
ああ、うん。うん、うん、
トップを狙いね。
トップを狙えってやつね。
うん、あれは衝撃やったな。あれが反対向いてるっていうのをおっちょこちょいと取った人はなんてことだと思うよね。そんだけ年が経って、みんな今の言語じゃなくなってるってことやもんな。
字が変わってるっていう。
うん。
お帰りですらない可能性が。
うん。
ロシア語と英語ぐらい違ってるかもしれないって、アルファベットが。
そう、すごいなぁと思ってさ。
ああ
月日の経ったんをあれだけで荒らすってすげえと。
ワンカットでな。
うん。だから、ヤマトを見るならトップを、ね、見よう。
うん。てか、ワンカットでその時間の経過をってのは本当に難しいけど、やっぱり、いい映画はやってるというか、
うん、
難しいやろうけどな。だって、ターミネーター2か。
うん。
あれで、サラコナーが出てくるところで、
うん。
もうすごいマッチョになってるやんか。で、すごい筋トレしてる。はいはいはい、あれだけでも、月が経って、この女がめちゃくちゃ強くなったってのを全部説明してしまうから。
病院でな。
そうそうそうそう。あ、すげえと思った。続編での時間の経過を表すっていう。
そうそう。3では死んでたけど。
うん、諸事情出てなかったっていう。
うん。もうあの人あの役しかできへんねんから出たらいいのに。
あ
ーか、リンダ・ハミルトン。
リンダ・ハミルトン見ないな、最近。何やってんのやろ。
な。
なんかあれ、ダンテスピークか。
うん。
火山の映画。あれとかぐらい、他が思い出せない。
ダンテスピーク、チャーリー・シーン。
チャーリー・シーンやったっけ、あれ。
ちゃかったっけ。
あれはあれやろ、007の、ピアーズ・ブロスなんじゃん。
ブロスナンだっけ？
ピアース・ブロスナンが、博士というか、地震の、なんか、研究者みたいな感じで待ち合ってきて、市長が、うん、女市長が、リンダ・ハミルトンだったと思う。ダンテズ・ピーク、97年のアメリカ映画。監督、ロジャー・ドナルドさんやけど、これ。ピアース・ブロスナン。
ああ、そっかそっか。
そうそうそう。
ダンテズ・ピーク。そっかそっか。チャーリー・シーン何やったっけな？何と間違えてんや、俺。
チャーリー・シーンの、何かディザスターと間違えてんのかな？
かな。
チャーリーシーンの。
それとも単なる俺の思い違いかい。
なんかそんな気がするけど。まあ、多分ないで。
ないな。
うん。
なんかこっちに走ってくるっていうイメージだけのなんか、パッケージやったかなと思って、そのパッケージは、ジョージ・クルーニーと、
うん、
ニコール・キッドマンの映画。
ああ、ピースメーカーか。
そうそう。それとまた被ってて、
はいはい、
で今チャーリーシーンの走ってくるパッケージになったなと思った。ザ・ターゲットっていうまたよくわからない映画やったっていう。
知らん。
あ、でもチャーリーシーン、リンダ・ハミルトンとこれで出るわ。ほら、ザ・ターゲットで。
あ、そうなの。
ほら。
これと間違えたやな、要は、うん。なるほど。
大統領ドナルド・サザーランド。
悪、悪顔。
米国大統領の暗殺計画を知った男女が見えない敵を向こうに。開始で活躍するサスペンスアクション。
ああ、
これと勘違いです。
なるほど。 確かに走ってきて、後ろがビワーって感じの。
うん。でも、チャーリーシーンは、この前後作の方がいいって。
アライバルやな。
と、ターミナルベロシティって。
ああ、ターミナルベロシティってちょっと前ちゃうんか。
前後作がちょっと前、2年前か。うん、94年か。
三重詩とかあったな、そういえば。三重詩といえば今度。
ああ。
ポール W.S. アンダーソンさんが。
うん。
三重詩を取り張るけど。
旦那ジョボビッチ。
ああ、旦那ジョボ。まあ、どうカウントするかはまああれやけど。別に、嫁アンダーソンでも構わない。
まあね。
あれは、どうなんかな、キャスティング的にいい感じやけど。
ジアマッティ。
ジアマッティが
違うか。
オーランド・ブルームとかさ、俺の大好きな、あの、ローガン・ラーマンとかさ、そういうところじゃないの。
ジアマッティ出てるでしょ？
出てるんや、そっか。
出なかったっけ？
出てたっけ？
あ、ジアマッティまた別のやつか、あれ。
出てたっけ？
え？ジアマッティと、あの、チェゲバラやってた人とか、なんか、あれ、バツナ、なんか3人組の別の映画やったっけ？あれまた別か。思い違い。
なんかそんな気がするわ。ああ。
サンバカ大将。
サンバカ大将ね。
そうそう。
ジムキャリーか。すごいな。
ショーン・ペンが降りたってやつ。
ショーン・ペンはどこと変わるよ。あ、ショーン・ペンの代わりにジアマッティなんや。
うん。
へえ。
メイン張る人変わってるやんって。完全にこれと勘違いしてた。3だけで。まあ、そんな映画もありますよ、ということでね。すげえ。何の話してたか全く思いません。
ヤマトです。
そうか。ヤマトか。
ずいぶんヤマトで引っ張るなぁと思われてるはずだけど。
ああ。先週から。
うん、40分のうち多分20分くらいヤマト喋ってる。
あ、もうそんな喋ってる、うん、じゃあもう喋ることないです。
あの、ヤマト、
うん。
ね、あの、随分とこう、いろいろと文句を言ってるけれど、
うん。
あの、脚本の人の、が、同じく脚本を書いて、
うん。
あの、監督までした K20 は、割と好きです。
うん、金城武主演の。
そうそう、金城。
怪盗二十面相の。
そうそうそう、怪人二十面相。
怪人か。
うん。
松高子とか出てるやつな。
そうそうそう、あれは割と面白かった。なんか。
お
いい感じに、その、なんやろな、スチームパンク感じゃないけど、
うんうん、
が溢れてて、いい感じやった。なんと言ったらいいんかな、わからんけど。
あ、まだ見れる感じやったね。
見れた、結構。見れたというか、好きやな、あれ、むしろ。あの、なんやろ、蒸気がまだちょっと残ってる時代っていう感じ、うん。で、二次大戦がなかった時代みたいな。その世界のそのビジュアルってのは結構うまく、まあ予算がない中でやってたなという感じで、
うん、そんなに売れた感じはせんけど、
ね、しないね。20億円もかかってんねんけど、これ
かかってんねや、
はい、いや見たらわかるけど確かにかかってるよ、うん、なんかあのあそういう感じやなっていう。
20億って大作やで。
うん、大作やろ日本では。
うん、カンツレベルやで。
うん、うん、俺も新年に見に行ったもん。12月公開で1月見に行ったもん。
うん。
新年一本目はこれやったもん、去年。
わお。あ、そうや、思い出した。
はい。
ヤマトでよかったの、佐々木勲っていうだけ。あ、佐々木勲さんや、と思った。
うん。
で、イスカンダルが奥さんや、と思って。
はい。
あ、そこだけ。
そこだけか。
ちょっと思い出した。
確かにね、あの、ナレーションの佐々木勲はね、燃えたね。
安定してるなぁ、と思って。
安定してるね、あそこは。演技的にはやっぱりね、
うん、
うん、佐々木勲のナレーション、デスラーをの声をやっているイブマサト、
うん、
デスラー自体はまあともかくとして、
あと R2D2 の声をやっている、
あ元の人ね、
うん、尾形健雄さん、
尾形
健一やったっ
け、
健雄は別やな、
それはあの堀内か、
小田井さん、
あの声だけでわかる人はわかるけれど。多分分からない人は終盤まで何なんかが分からんっていう。うん、
iPod に話しかけて何なんて。
そうそうそう。お前だけが友達だなって言うけれど、あれが何なんか分からんから、そのシーンではいまいちジンとこないっていう。
古代ヒャン。そんな感じです。ヤマトから全然関係ない話をいろいろしました。もうついでにいろいろ関係ない話をしていこう。
何の話する？
何の話しようかな。デイブレイカー、この間言いかけてキャンセルされた話。
ああ、面白かったよ。
この間キャンセルされたけど、面白かったでしょ？
面白かった、あれ。
でしょ？
うん。
ヤマトなんか見ずにそっちを見ればいいんだよ、みんな。
まあ、ヤマト見た人が言うことじゃないけどな。
俺、デイブレイカー見てからしゃあなし、ヤマト見てから。
ああ。うん。てか、あの映画、なんやろ。
発想の処理です。
まあね。要は。
人間が、ヴァンパイアになってしまうっていうのはあるけど、ヴァンパイアが血を吸わないと、サイドセブン。
サブサイダーや。
あ、そうか。
アウトサイダーじゃなくてサブサイダーやな。サブやな。
サブサイダーか。うん。というね、もっと原始的なクリーチャーになってしまうというね。ヴァンパイア自体も恐怖があってさ。
そうやね。だから血が不足するとそうなるし、
うん。
っていう状況に置かれてて人間が絶滅しかかった。
そう。人口の 5% もいないと。
そう。食糧危機に見舞われてる不老不死の民族が。
素晴らしいじゃない。
で、人間狩りをしているけれど足りないし、っていうんで、主人公が、その人工血液を開発してるって、で、主人公が、その会社、あるでかい企業に勤めて、そのビジネスのためではあるけれど、その、なんや、人工血液の研究をさせられてると。で、自分も人間の血吸いたくない。くて、あまり吸ってないっていう。
なっちゃうよ。君なっちゃうよ。
なりかけるしね、実際ね。
うん、
で、その、それが、イーザン・ホークか。
うん。
ちょっと、ゲリ・オルトマンと顔が似つつある人。
うん。
あれと
さ、でもやっぱり困った顔はね。
うん。
鉄板ですよ。
が、その、解決方法っていうのを人間から見出すっていう話。
そうそうそう。
で、その、解決方法を見出す、その対象っていうのが、
うん。
デフォー。元吸血鬼だった人間。
車気違いっていう、
ね。うん。車気違いで、やたら、あの人。あ、そう、プレスリー好きっていう。
ああ。
そう、突然、プレスリーの言葉を引用し始める
。うんうん。うんって。
さんと、まあ、あと、ヒロインの人間と協力して、うん、その、人間から、吸血鬼から人間に戻る方法っていうのを画策しようとする。が、う
ん。がですよ。
が、まあ、いろいろ。
まあ、その方法はどっちでもいいとしてですよね。うん、ヴァンパイア映画でカーチェイスってああすればいいのかっていうところよ。
ああ、黒いね、遮蔽板遮光板
そう、ヴァンパイアたちは日光が弱いから、車を全部窓を鉄板で塞いで、
うん、
車の上のカメラで三方向見ながら走るっていう設定、うん。
前にモニターがついててね。
うん。
で、それを吸血鬼たちに追われて、壊されてしまって、外が見えないからさあどうするっていう。
なるほどねっていう、
うん。
しかも後ろから撃たれてるからさ、
うん、
窓に穴が開いて。
そうそう、光が、うわぁ、チューみたいな、そういう。これはなかなか笑えてかつ緊迫感のある。
そうそうそう。
いいアクションシーンやな、
あれ。なるほど、なるほど、なるほどっていう。
ヒロインも結構バカやけど。テレフサイだから大丈夫よって言うんだけど、明らかにその位置は危ないっていう、ね。
お前撃たれるよ。
撃たれるぞっていう。まあ、なかなかか、そのチェイスシーン自体の迫力、その別にそういう気候を抜いても結構面白いところがあったし。
うんうん、そうそうそう。インベージョンの日ではないよ。
うん。まあ、そうそう。インベージョンは取ってつけただけやからな、あれ。
うん。
多分監督もそんなに取りたくなかったんやろうけど、あれ。
そう、ニコル・キッドも怪我したし。あのせいで。
うん。余計なことさせたせいっていう会社が。うん、迫力あったし、あとやっぱりね、その、なんやろ、人間に戻りたい吸血鬼の話とか、あとは吸血鬼であってはならないみたいな感じの、その、妙な倫理観が出てくる話って、
うんうんうん、
人の血を吸ってはいけないとかね、うん、っていうところを、その、うまくやってる設定上、要は吸血鬼の置かれた状況っていうのをとんでもないことにして、かつ人間っていうのがすごい吸血鬼にあしらわれてるというか、
うん、
食料でしか過ぎないっていう世界を作って、やっぱ人間に戻らなきゃいけないっていう、その主人公の結論を、すごく妥当なものにしてる、
うん。
っていう設定はもう本当に良かっ と、やっぱりスプラッターね。すごかった。
なんか、ちょっと違和感はあるけどね。あの作風に、あのスプラッターじゃなくないっていうとこあるけどね。
まあ、やりたかったやろ。
うん。
サムニールがバラバラにっていう。おーっていう。あれは結構燃えた。
そう、ヴァンパイア映画やねんけど、演出がゾンビ映画やねんな。
そうだ
け
な。
なんでやろうな。
まあ、やりたかった。
引きちぎって。
やりたかったんちゃうんかな。あれも、ほら、例えば、日本の漫画、あのヘルシングか、平野幸太。
うん。
あれも結構、バラバラ引きちぎって食って、みたいな。
うん。
グールって連中が出てくるけど。吸血鬼どうしてもやってるし、そういうこと。
かつ、サムニールは、死ぬ瞬間、死ぬシーンってさ、
うん。
カメラが逆さまに向かっていて、ヴァンパイ、人として死ぬのにヴァンパイア、みたいなっていう。
ああ、そうやね。
逆さずりの。
うん。構図上ね。
うん。あんまり意味はないけど、なるほどって思う、ね。
うん、
意図することはわかるけど、意味はない。
うん。
その後、食い食われみたいなね。
うん。
なるほどって。なんやろ、全体的な演出がなるほどで進んでしまう感じや。
うん。
面白いけど。
うん。
あ、見せてくれた、見せてくれた。という意味で、まあ面白いよっていう映画ですよ。
弟が死ぬ意味があったんかよくわからんねんけどな、俺に、うん。結局最後デフォーに必死のところ駆けつけさせたかっただけでは、この映画。すごいいい感じでニコニコしながら最後出てくるもの、ピンチですけど、うん。
いい車で。マッスルカーで。
うん。まあ、あと一つ思ったのは、なんやろ。あの話結局、欲っていう部分、人間っていうか、吸血鬼になっても、人間の持ってる欲っていうのがあるっていうところを、側面を、まあ、若干描いている。うん、要は、人工血液なんか作られたら、人間に戻す方法なんか開発されたら、人工血液売れなくなるからって言って、仲間の、その、開発者が最後邪魔してくるけど、
うん、
あの人との関係もちょっとやってくれてもよかったかもしれんなと
思う。ああ、そうな。
要は、あの人との対立軸でもあるわけではない
。
若干そこはちょっと物足りないというか、
突然
出てくるからさ、あの人。
うん、
確かに最初ちょっと出てたけど。
ちょっと薄かったな。
サムニールは濃すぎんねんて。サムニールでええやん、あの役って思うけど。
ああ、でもサムニールだけやったら、それも薄くない。
そうかな。
サムニールにあれ全部任したら。
大丈夫ちゃう。
サムニール無双になってしまうで。
いいんちゃう。マウスオブマッドネスやし。オーメン3のダミアンやし、あの人。ホラーイケメンやね、あの人。で、ホラーイケメン多すぎやねん、デフォーとかさ。
うん。
前、あれで、なんだっけ、シャドウ・ブ・ヴァンパイアで、ヴァンパイア。
うん。
誰よりもヴァンパイアらしい人間っていう、見た目が。イーサン・ホークも結構ホラー顔やしね。
あれ、尖った顎いいよね。
うん。
なかなかいい映画でしたよ、と。終わる前に、行った方がってか、見るんは損じゃないよということでね。
うん。なんというか、映画館で見て楽しいビジュアルというか。
うんうん。
人間たちがこう、
培養されてる感じ。
そうそうそう。糞尿だけはこの、カポカポ多分、出してくれてて、ね、で、うん、首に血するための管が通されてて、マトリックスみたいな感じで、
口から栄養入ってて。マトリックスは緑だけど、今回は青いよ。
うん。映像はなかなかいい感じやったし。
うん、
やっぱり、そのお話を象徴するものっていうのを映像で一発で出すっていうのは重要なことやと思うし。
うん、
そこはできてるから。よかったですよ。
うん。続けてクロッシング見る元気はなかったけどね。
クロッシングって何やったっけ？
イーサンホーク。コンボで行こうかなって思います。イーサン・ホークとドン・チードルと、ハチのおっちゃんなんやったっけ？
リチャード・ギア。
そう、リチャード・ギアの3人が出てる、トレーニング・デイの監督さんの作品で。
ああ、はいはいはい、はい、へえ。
貧困に困ってる警察官と潜入捜査官と、引退前の警察官の3人の話が、一つの事件で繋がるってやつ。
ああ。あれね、イーサンホーク一番前でタバコ吸ってるポスター。
そうそうそうそう。
はいはい。三人の顔並んでてね。
焦げ茶色のポスター。
うんうん。結構気になってたけど。あ、 ウェズリー・スナイプス出てるの。
そうそう、ウェズリー・スナイプス。潜入、ドン・チードルの潜入先のギャングの一人。
そんな役で出るんやな。
うん。おとなしいな、と思って。
そうやん。
あ、そう、あんでさ、あの、この間、ツタヤ、渋谷ツタヤで、あの、何だっけ、良作、発掘良作みたいな、なんか、おすすめの、ちょっと古めやけど、名作ですよ、みたいなコーナーってさ。
あー、あの、やたらいっぱい、同じ作品が並んであるコーナー。
そうそうそうそう。うん、何だったっけな。LA コンフィデンシャル、面白くなかったら返金します、キャンペーン、みたいな。
あー、はいはいはい。
いやいやいや。鉄板やん、鉄板やん。
行くやついるんかっていうね。
うん。
その別に面白く面白くないじゃなくて面倒いやんっていう。
うん。350円ぐらいもうええやんっていう話やん。
うん。
面白くなくても。
うん。
まあそんなコーナーがあってさ、結構あのああなるほどっていうタイトルが並んでたわけですよ。うん。俗夕日のガンマンみたいなとかさ。
うん。レオナがやたら多かったねなんか。
ジャンゴーと。
ああ俗並んでたね。
あ、族、夕日の我慢じゃん。族、
荒野の
用心棒か、うん。ジャンゴとか、何だっけな、他。いろいろ、まあいろいろですよ。
うん。
カプリコンとか。
カプリコンはね、いいね、あれ。
うん。あれ面白いよな。まあまあ。まあそんな中でね、一本借りてきたんがさ、
うん、
殺人ゲームへの招待っていう映画があってさ。
殺人ゲームへの招待。
うん。うん、あの、どうやら、有名なボードゲームでクルーっていう、なんか海外のがあって、
は
あ
は
あ
は
あ、まあなんかその誰が犯人か武器がないねどこでどういう風に殺されたかっていう推理するゲームっていうやつらしいんけど、それをまあ映画化したと。
あ、クルー、ああなるほどね、はいはいはい。
うん。
名探偵ね。
あ、そうそうそうそう、日本でなんかそんな感じ。コナンとかでも商品化されてるらしくてね。
あ、そうなん。へ
最近は。
はいはいはい。
まあなんかそれの映画化という。はぁ、知らんけど、まあいいや、と思ってさ。
はい。
まあ、その設定が、なんか、とある屋敷に、
うん。
8人ぐらい、6人かな ?6 人の男女が集められ、
うん。
あれ、インシテミル的なって思いながらさ。
はいはいはい。
殺人事件が起こる、みたいな。で、まあ出てる人に、まあクリストファー・ロイドとかさ。まあその時代の85年の映画やからさ。
はいはいはいはい。
ああ、バックトゥ・ザ・フューチャーの毒ですやん、と思いながら。ティム・カリーですよ。
ああ、
うん、ピンとこないよねっていう。ティム・カリーは。けど、あの、ロッキー・ホラーショーとかさ。
うん。
あの、有名なところで、クリスマス映画の定番、ホーム・アローン2。
ホーム・アローン2の支配人にニヤーって笑うとクリンチみたいな。
そうそうそう。あの人の顔何回見たことか、小学生の頃。
はいはい。
ホームアローンもなんか毎年見てたなと思いながら。
せやな。最近やらへんけど。
そう、まあそのティム・カリーさんがあの、はい、屋敷の執事みたいなんで、はい、主人公っていうかメイン張って、話する人で。
怪しいな、はい。
うん、すごい怪しいよ。
ああ
全体的にこれはあの、殺人事件やけど、あの、サスペンス的なんじゃなくて、
ああ
コメディとして撮ってんのよ。
ああ、へえ。
チャカチャカチャカチャカ動きみたいな。そう、ブラックコメディみたいな。
はいはいはい。
まあそういう面でまあそれなりに面白いねんけどさ。
はい。
まあ若干あの古い、センスが古いってのあるけどさ。
うん。
はい、笑うとこですみたいなとこ。
はいはいはいはい。
っていうぐらいだけどさ。まあまあこの、これがちょっと面白いのがさ、あの、3種類の異なる結末が用意されているという。
あー、ほうほうほう。え、それはどういう風に公開されるの？
映画館では、ランダムに。確か。あの、劇場によって違うね。
ああ。
エンディングが。
へえ、それは地方によってってことが、やっぱり、リールちゃんと用意せなあかんから、
DVD。ってことなんかな。詳しいことは分からんけど、まあ劇場によって違うってことでさ。で、トゥルーエンドみたいな、一応、DVD やったら全部入ってて、
うん。
犯人がそれぞれ違うのよ。サスペンスもんです。
それさ、どっから変わんの？終盤の何分ぐらいから変わんの？それ。
ね、死ぬ人は全部一緒やねんけど、
はいはいはい、事件はね、はい、
何人か死んで、
はい、
屋敷の中で、解決編だけ違う。 ってなると、やっぱり辻褄合わんのよ。
あ、そうなんや、やっぱり。
三つあるうち、二つはしっくり来えへんのよ。
はいはいはい。
あー、うん、いやでも、あのフラグとあのフラグとあのフラグはっていうのなんだけどよ。はいはいはい。まあそういうちょっと脆いとこはあるにせよ。
はい。
まあ、トゥルーエンドではとりあえずそのフラグを全部回収しつつ、無茶なエンディングで終わ、はい、んねんけどさ。
はいはいはい、はい。
まあまあ、そういう仕組みが面白くてさ。
うんうん。
劇場によって違うねんで。
え、それは、要はその事件の真相そのものが映画ごとに違うってこと？
そうそうそうそう。犯人が誰でどういう目的で人を殺したかが違うって。
その別に、その、A ルートで正しいけれど BC ルート外れてるとかそういう演出でもないわけね。
一応ね。
あの、
マルチ。辻褄は合ってんのよ。
へぇー。なるほど。
うん。
なるほど、なるほど。要は、その、あの伏線は回収できてないっていうエンディングがいっぱいあるわけね。
そうそうそう。伏線は回収できてないけど、まあそういう説明ならこいつが犯人ね、みたいな。
はいはい。
そう。だから今はそういうのを逆にやってみるのはありじゃないのかなっていうのね、思ってさ。
そうやね。とかデジタル上映とかやったらね。
まあね。
その、
フィルム焼かんでいいから。
そう、フィルム3つ作らんでいいから。まあ、最後のロールだけ変えればいいねんけどさ。
うん。もうオタク作詞ですよ。そんなことになれば。
アニメでやるといいかもね。
うん。何、コナンでやんの？
コナンでやる。
犯人はお前だ。
いや、どっちかというとさ、あの、初週バッドエンド、2週目ノーマルエンド、3週目グッドエンドっていう、その 3段階の作詞をね、このね、毎週エンディングが変わるっていう。
すげえな。
うん、俺3週目見てないんか、お前、惜しいことしたな、今度やるで最上映っていう。あの。
いや、どこでやるか分かれへんのがいいのよ。
あ、そう。
うん。何回行ったらいいのってなるよ。
なんかあれやろ、あの、ミータでコナンって言うんだけど、なんか話が食い違うんやろ。
うん。いや、犯人がまさかラン姉ちゃんやんとはな、っていう。何言ってんのって。
博士博士やし、って。どういうことやね。
いや、俺見に行ったやつでは黒の組織の全部分かったで、とか言うね。
チケット代と、何、商品との見合いが違いすぎるやろ、それ。
ええ。俺見、なんか映画レビューが信用ならんっていうね。
あ
みんなの。
何エンディングあるかもわからないから、おそらく3週とか言ってねえけど、いや、もう1週あったで、みたいな。
うん。みんな話食い違うんだ。
そうそうそう。
ツイッターでデマが。
そうそう。上映確率10分の1みたいな。やつがあるっていう。
何も知らんと見に行ったか、子供連れとか、かわいそうや。
終盤なんかすごいスプラッターになって突然 R15 って出てきて、お子さん返してって言われて、
ここから先は15歳にお返しください。
そうそう、あ、もしくはアイマスクが渡されるっていう。いやー、でも確かにマルチエンディングは本当にありかもね、
うん、
まあさすがにその結末の何種明かしが違うっていうのはさすがに問題だと思うけど、
うんうんうん、
映画としてというかお話としてね。あれ見許せないものがあるけど。
うん、まあね。でもそういうマルチエンディングシステムってありやなって。まあ、
うん、
制作になると実写はだいぶ楽やけど、アニメらしいんだけど。量増えるから。
丸ごとその分手間かかるからな。
うん。
素材使えないからそのまま。
うん。まあそういうこともあって、なんか、意外とこういうの増えたら困るけど
。
たまに出していくのありやなって思いましたよ。
ああ、要は最後、古代守が助けに来るヤマトと、
うん、
古代守はやっぱり死んでいたヤマトと、
うん、
死んでたけど映画。あ、
うん、
ひょっとしたら、あれマルチェンディングなんじゃん。
マジでか、俺たちが見たのはノーマルエンドやったんか、あれ。
そうそうそう、本当は古代守が助けに来て、最後、うん、あの、イスカンダルの謎の技術で助けてくれるっていう。
トゥルーエンド。
トゥルーエンド。で最後あの草原で抱き合っているあの名作のキムタクっていう、
ああすげえな、そんなんがあったのかもしれない。
そ
んな、ないけどな。
あ、ないか、そうか。
440スクリーン全部一緒、残念ながら。
あ、そう、
うん。
そうか。
まあこれを聞いたどっかの映画会社が 聞いてんのか？
聞いてんなんやろ。
うん、よ
かった。さすがにね。
よかったよかった。うん。そんなことを間違えてやってくれへんかな。
あれ、でもさ、ラブコメとか良くない？
誰とくっつくって。
そうそうそう。3人ぐらい用意しとけばさ、ヒロイン。
ああ、キリノか黒猫か。
そうそう。
マジーナかって。
そうそう。俺黒猫界ばっかり見に行くけど、なんか知らんけど毎回キリノやってる。
外れた
ってしまったって。映画を2時間見ないとわからないって。何の話かってこれ、俺の妹がこんなに可愛いわけがないってアニメの話やけど。
うん。
まあ、
うん。黒猫会は毎回満席です。
満席です。やっぱ人気1位だなって。
うん。
サオリ・バジーナの素顔が見れる ルートとか。
ちょっと見たいって。
うん。
そんな変わらんくせになって。
原作では美人って設定やけど。
まあ、よう分からんけどな。
ああ
お嬢様っていうのは分かったけど。
うん。
まあ、あれは美人っていう以外いないけどな。
うん。
あんな演出したら。
そらね。
まあそんなマルチエンディングシステムを提案してみました。
はい。ありだと思います。
はい。どっか作れ。どっか作れ。
うん、
見るかどうかは別にしてどっか作れ。すごい無責任。
戦争映画でどっちが勝つか最後変わるとか。
マジで。
史実変わったでみたいなそういうの、うん。
世界は核の炎に包まれた。
北斗の剣に続くって出てくるな。
デデデーン。ジエンド。見て。まあそんなこんなですよ。
ああ
久々におすすめを一本。いや、映画自体は進めてないけど。
うん。なんか、まあこういうのが面白いねって話ね。
はい。そういう話なんだけど。まあそんなこんなでですね。
はい。
年の瀬ということで、次回、年末スペシャルやりますよ。
うん、
ランキングのね、例によって。
はいはいはい。
4回目？そうか、4回目、うん。4年目やから4回目。
4年目。ちょっとずつランキングの質が上がっていると信じたい。若干、アニメ量が増えてる気もしなくはないけど。
ああ、それはまあ、自分の思考やからね。
おそらく、今年は春日が入っていく。
ユニコーンとか入ってくるの？
ユニコーン入れるか微妙わからん。
ああ。
映画としてカウントしていいのかとかね。
ああ、まあね。
うん。
まあ、ジャッキが春日を入れてきたら末期ですよ。
うん。入れるやろ。だって上半期ランキング入れてたで。今年の上半期マジすげえって言って大キュッチクとあれとインセプションとみたいな。
ああ。
上半期じゃないけど。
うん。まあいいや。どうなるかお楽しみってことでね。
はいはい。
まあ、そんなコーナーで、募集をしてますとね、意外と皆さん送っていただいておりまして、ありがとうございます。
私のランキング
を。私のベスト5と方法5をね。
はい。
一応5で募集してはおりますが、ベスト10でも構いません。
はい。
むしろ10になるとその人のすごい思考出てくるからね。
あー、そうやね。
うん。
これを入れたい、5
までは大体っていうわかるけどさ。
そうそう。
よかったっていうのは、
これは入れときたい、俺的にっていうのが5以降に入ってくるっていうね。
そう。
うん、
そこが面白いから。
うん、
まあ、そんなこんなでね、そういうのもね、メールであったり、ツイッターのダイレクトメールなどで募集しております。
はい。メールだけ、メッセージフォームでも。
ええ。
あ、ブログの方にあるメッセージフォームでも OK です。
メッセージフォームというかメールフォームね。
メールフォームか。
うん。メールアドレスが、知ったか、アンダーバームービーアットマークホットメールドットシーオードットJPまでお送りいただければ。
はい。
ん？早口すぎた？
うん、大丈夫大丈夫。スローモーションでみんな聞いてくれるから。
シタカアンダーバームービーアットマークホットメールドットシーオードットJPまで。
止めへんで俺。
うん。止めるかなと思ったのに。いや。まあ送っていただければと思います。まあそれ以外にも何でもね、送っていただければ随時対応ということで、ね。
はい。
まあこの送っていただいたベストと徒歩法をどうするかは考えてはいませんが。
どう調理するかをね。
まあこういうのありましたよっていうのもね、ありですので。
はい。
違うもんですなって言って終わるかもしれないけどね。
うん。
荒い。
あの、明らかに異色なものを入れておけば、
うん。
あの、拾う可能性はあります。
あの、全部読み上げたとき、なるほどって言って終わったりしてる。荒いぞ、お前らってなる。
うん。適当に、こう、変なのを混ぜてくれると。
うん。いや、まあまあ、もうちょっと、もうちょっとにかするけどね。
あ、そう。
うん。目標っていうことね。
はい。
努力目標っていう。あるのかないのか分からないですね。努力目標って。まあそんなこんなで、いろいろ、いろいろ募集します。とりあえずオーディオコメンタリーは、やらないです。
まだね。
差し当たり。
差し当たりね。うん。なんか、いい映画が、いい映画、いい映画じゃないけど。しても、なんか角が立たなさそうな映画がないです。はい、前回のね、あの、地球外生命体捕獲か。
うん。
うん、あれはね、やっぱり、その、食いつき悪いよ。
作品自体に。パワーがない。
パワーがないというか、まあまあ、まあ、いろいろ突っ込みどころは多かったけど。うん、うおーみたいな映画ではあったけど。
うん。うん、作品自体のパワーが少ない。蛇花火みたいなもんやから。
うん。もうちょっとなんかみんな名前聞いたことあるけど、これ見てないな、みたいな感じの。
そうそうそうそう。
グリズリーとかよくない?グリズリーとか。知らんグリズリー。
知ってるよ。
あ、そう。ジョーズのパクリ、クマエ。
うん。いや、でもそれやんねやったらザワイルドしようや。
ザワイルドするんや。
アンソニー・ホプキンスバサスクマエで。
強かったな。
うん。
さすがリー・タマホリ演出っていう。
タマホリさん。
タマホリさん。はい。
まあ、そんなこんなでね。
はい。
次回、年末スペシャル長編ですよ。果たして編集は間に合うのかということもね。
うん。3時間スペシャルを覚悟して、さらにエクステンデッドエディションまで。
しませんけどね。あ、そうか、エクステンデッドエディションにカラオケ入んねや、それ。
俺の君らのもね、
うん。俺らやれへんよ。
やるやろ、映画ソングばっかりで。
マジで、
うん、長田の歌との歌。
ああ。
エンディングの。
アカペラで?
アカペラなんや。
だって、ロールエンディングアカペラやったやん。
しんどいし。
千原みのりの。
はい。
優しい忘却か。そう思い出した。
はい。やりません。はい。
やりませんか。はい、なんだ。まあ、やるかどうかは、年明けてって感じで。はい、だって23にとってやろう。死ねる。まあそんなこんなでね。
はい。
下から語り場はまだまだ続けていきます。なんだこれ。違うな。何このやめるフラグみたいな。
少し休憩をいただきますみたいな。
1ヶ月休んでたくせにな。
食い止まおうって。
まあそんなこんなで、次回年末スペシャル、なんとなくお楽しみにしていただければと思います。
ます。
ということで、お送りしましたのは、ブルースと、
黒猫は俺の嫁のリンチェでした。